リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
創立70周年おめでとうございます。心から喜びたいと思います。神様がこの教会を豊かに祝福してくださり、用いてくださっているということを本当に嬉しく思い、感謝したいと思います。今回この70周年をどのように迎えるのかということを、70周年委員会でもいろいろとこう話し合いました。でいろんな計画があったんですけれども、去年の12月この空調の機械が壊れるというハプニングが起こりました。それで急遽ですね、いろんな他のことをいろいろ考えていたんですけれども、今回はこの施設を更新するということに全力を傾けましょうということに、なりました。それでこの記念礼拝式も、普段ならばどこか他の先生、理事長先生とかですね、この教会出身の牧師先生とかをお呼びして行うんですけれども、そういうことは一切なしにいたしましょう。教団の伝道委員長を招いてですね、特別礼拝をしましょうということに、なったんです。伝道委員長は私なんですよね交通費もかからずにですね、こうできるんじゃないかな。その他その代わりに設備を充実すると同時に、いろいろな音楽の集会をこう行いましょうということになりました。1月ですね、最初のこの日曜日主日はユーオーディア演奏ですね、招いて行いました。昨日はオルガンコンサートを行いました。このオルガンですね、素晴らしいオルガンなんですね。普段はその実力はあまり発揮できないです。私たちの賛美という、その賛美をこう引き立てるといいましょうか、影 の、 働きをしているのがこのオルガンであり、奏楽者の皆さんですけれども、オルガン自体はすごい性能を持っているんですね。でその性能をフルに発揮する音楽を聴いてみたいというので、昨日コンサートをしていただいたんです。このオルガンですけどね、皆さん、このオルガンがオルガンじゃないですよね。実はこの上にある2つの大きなものがありますよね。あれはスピーカーで、私これ何のためにあるのかなと前から不思議に思ってたんですけれども、分かったんですね。あれもオルガンだったんですよね。あの大きなスピーカーから音がブワッと出てくると、ものすごいやっぱり迫力のある素晴らしい音になるんです。でこのオルガンも、パイプオルガンの音をこの再生といいましょうか、上手に発声できるようにしているんですけれども、他のオルガンは電気的にその音を作っているんですけれども、このオルガンはですね、実際にあるそのパイプオルガンの音を録音して、その音を使って再生しているという特別なオルガンなんですって。ですからその十分実力を発揮する素晴らしいこのコンサートをですね、昨日することができました。感謝ですね。で今度秋にはゴスペルのですね、このコンサートをしようと企画しています。私たちの教会が70周年迎えて、本当に神様に感謝すると同時に、この教会がもっと神様の愛を表すか、地域の方々の祝福を祈る教会になりたいなと思っているのであります。で少しずつ教会もこの70周年を機にリニューアルしています。小礼拝堂もですね、椅子をもらっていただける教会があってですね、新しくなります。 また2階の和室もですね、皆さん見ていただいたら分かりますけれども、違う形になって中に机が並べられるようになっています。新しくなってきました。神様に用いていただきたいなと思っているのであります。あ、そうそう、この地域に回覧板があるんですね。回覧板、皆さんの地域にもありますね。回覧板、回覧板が文章が入っているケースがありますよね。あのケースにこの鍵ですね、教会の案内を載せることができるんですね。この地域の方々の回覧板に、モーダン教会、この地域の方々の祝福を祈って70周年という文句をですね、入れさせていただきました。この地域にこの教会があってよかったなと思っていただける教会になりたいなと思っています。地域の方々に福音を伝えたいなと思います。と同時に今日は母の日でもあるんですね。なんか私たちはこの教会創立記念日というので、こう心が持っていて、母の日というのはちょっとどっかに行ってしまう嫌いがあるんですけれども、今日は母の日であります。私たちのこのお母さん方に感謝したいと思うんですね。お母さんは皆さん全員におられるんですよね。もう亡くなられた方もありますけれども、一人残らずお母さんがいる。そのお母さんを思う日といいましょうかね。まだご健在の方はぜひですね、お母さんにありがとうございますという気持ちを表していただきたい。今日は郷田さんがね、来ておられて喜んで報告してくださった。何か宅急便が届いて何かなと思ったらですね、郷田さん、プレゼントですよと近所に聞こえるような大きな声を言われたですね。何かと思ったら大きな花束が届いたんですって。息子さんがですね、送ってくれた、本当に嬉しかったと報告をね、してくださいましたけれども、よかったですよね。普段からありがとうございますってね、お母さんありがとうというカードが添えられていたということですけど、思っているんですけれども、なかなかそれを表せないですね。日本人シャイですからね、表せない。でもやっぱり思い切って表すということは大切だと思います。まあ、亡くなっているお母さんに対しては心からですね、思い出をですね、思い出してですね、また兄弟とかみんなでこう話し合ったらいいんじゃないかなと思いますよね。で、この教会も創立記念日、まあ、そういう意味では教会の誕生日ですね。で、教会を生み出してくださった神様に、また私たちの信仰の先輩にこの感謝するですね、思い出す時と、したいなと思うのであります。で、今日の聖書の箇所は創世この使徒言行録ですね。まあ、教会が始まった時の、ことが書いてあります。やっぱり常に原点に立ち返って気持ちを新たにしたいと思うんですね。70周年を機にまた新しく生まれ変わったようなですね、そういう新しい気持ちになって、70周年、80周年、90周年、100周年を目指して、歩んでいきたいなと思うのであります。ですね、今日の第一のポイントは愛を受けた人ということです。この2章の43節に、すべての人に恐れが生じた、人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのであるとあります。まあ、この初代のできたばっかり、誕生したばっかりの教会で、この人たち、これはイエス様の弟子ですね。イエス様の弟子がいろいろな不思議な技とか奇跡、病気の癒しとかですね、いろんなことを行っていたんですね。で、人々は、ああ、神様ってすごいな、そう思っていた。まあ、この不思議とか奇跡というものがやっぱりありますね。 意外と奇跡って起こるんですよね。いやこれありえないな、でもやっぱり奇跡だなというようなことを皆さん体験されるのではないでしょうか。まあそういうところ遭遇したら嬉しいですね。困っておられる人、悩んでおられる人のためにですね、お祈りしてあげたらその人の病気が治ったとか問題が解決したということがあったら嬉しいなって私たち思いますね。私もそういうような力というか能力があったらいいなって本当に思う時あります。中にはそういう特別な力のある方があるんですね。でその人がお祈りをすると病気が治るというような人もこうありますけれども、皆さんその人がそういう人がですね病気を治したり奇跡を起こしたりするのではないということを知っていただきたいと思うんですよ。そういうことをされるのは神様なんですよね。神様がその人を通してそのような不思議な素晴らしい技をされるんだということです。その人が私がするんだと思ったらそれは大きな間違いなんですね。神様が全て行っておられるということが一番大切なことであります。ですからそういう特別な賜物があろうとなかろうと関係ないと私は思うんですよね。ああこの人かわいそうだなというか、この人何とかしてあげたいな、でもできないから神様にお願いしようですね。そう言ってですね、心からその人のことを思いお祈りをするということ、私たちができるのはそういうことですね。でそのお祈りをした後何が起こるかは神様がされることですよね。そこまでは私たちは、まあ、どうしようもないし神様の領分です。で神様がされる、病気がって言いましょうかね、問題が解決しなくても、あ先生があの時お祈りしてくださってすごく励まされました、元気が出ましたっていうことは何回もいろんな人から言われました。それは私がしたというよりも神様がその人の心に働きかけてくださったんだということですね。皆さんもそうです。神様に愛されています。神様の愛を受けています。この人たちはイエス様と一緒に生活をしました、旅をしました、一緒の宿に、泊まりました。そしてイエス様からお話を聞いて、またイエス様のいろんなされることを見てきてですね、ああ神様が私たちを愛しておられるんだ、こんなダメな人間だけれども、でも神様は見捨てないでいてくれる。最後イエス様が十字架にかかるとき、弟子たちはみんな逃げてしまった、イエス様を見捨ててしまったんけれども、復活のイエス様はその弟子たちを責めないで、受け入れてくれて、そして、愛してくださった。その恵みを受けて、そして、生きている。私たちの教会もそうですね。神様の恵みをまずたっぷり受けることです。神様は私たち一人一人を愛しておられます。皆さん一人一人愛しておられます。全員愛しておられます。もう私なんか愛されないとか、私なんかダメだなって思うんですけれども、そんなことありません。ダメなんだけれども神様は許して愛してくださっている。そのことをこう感謝して生きることです。そのことがまず大切ですね。私たちが何をするか何をしないかということ以前に、神様が愛してくださって、神様が助けてくださって、神様がしてくださることなんです。私たちは神様の愛を受け、愛を生きるものなんだということが第一ですね。第二番目ですね、愛を実践する人ということですね。44節に、信者たちは皆一つになって全てのものを共有し、 財産や持ち物を売り、おのおの必要に応じてみんながそれを分け合ったと、ここにありますよね。まあ、困っている人、悩んでいる人、そういう方々を喜んで助けてあげたということです。神様は愛のお方なんです。神は愛であるとあります。その一つの証拠というのが、神様が三位一体のお方であるということです。神様はお一人なんですけれども、三人おられるという不思議なお方ですね。一人が、まあ一番分かりやすいのがイエス様ですね。イエス様、そしてそのイエス様がお祈りをされている、天のお父さんといってお祈りをされている、お祈りの対象のイエス様の父である神様で、もう一人イエス様が天に帰られた後、私と同じような神様を送りますよと言われた聖霊という神様、この神様が一人一人別の人格を持っておられる。まあ神様ですから人格って言わないですよね。まあ人格ですけれども、まあ神格と言いましょうかね。まあ神格の言葉では威格とか言ったりするんですけどね。まあ人格の方が分かりやすいと思うんですね。神様が一人一人別の人格を持っておられる。じゃあ3人じゃないですかって思うんですけれども、いや、それでも一つなんですよというのがこの神様なんですね。ですから神様の中で3人おられて、全く別な人、人と言いますか、別な神様がおられて、でその神様がお互いに愛し合って、受け入れ合って、理解し合って、助け合って、許し合っている状況。二人でもなかなかそういうことは難しいですよね。夫婦なんかで、ね、二人ですけれども意見が合わなくて喧嘩したりとかいうのありますよね。三人いて全く一致していてですね。だから神様は、神様ご自身がもう愛そのものとか、愛の関係そのもの、もうそこが非常に麗しくて、気持ちよくて、楽しくて、心地よくていう状況、神様ご自身がそういう状況で、愛というのは自分が気持ちよくて楽しくて心地よかったらそれでいいっていうものではないんですよ。それを誰かに知ってほしい、それと同じような気持ちを味わってほしいと思うのが愛なんですね。ですから神様はこの全宇宙を作られ、地球を作られ、人間を作られたんですよ。このような素晴らしい愛の関係に皆さんも入ってほしいし、体験してほしい。まあ一人で楽しむというのも、まあ楽しいですね。前にいた教会に一人の人が話をしてくれたんです。その人のお兄さんが病気になって、残念ながら若くして亡くなったんです。でそのお兄さんの思い出話を話してくれたんですね。でちょっと年を離れたお兄さんだったんです。そのお兄さんがこのおやつをですね、分け合う、で2つに何かあると割ると、必ず大きい方を僕にくれたっていうんですよ。で小さいのを自分が食べたというんですね。なかなかそうしませんよね、兄弟はね。分けるとね、大きいのは私だってね、でこっちが大きいとかこっちが小さい、ほんのちょっとしか違わないよね。それで大喧嘩をしたりするというのが兄弟ですよね。でもそのお兄さんは小さい方を自分に、大きい方をくれたっていうんですね。これも兄弟というよりも親子ですね。自分がこう大きい方がいいというんじゃなくて、大きい方を食べて喜んでいるその顔を見て喜ぶと言いましょうかね。そういう心、愛の心じゃないですか。まあ兄弟いると こう嫌だなと思うことあるんですね。いつも分けないといけないですね。この一人がいれば全部一人で食べられるんだけれども、兄弟いると分けないといけない分量が少なくなる。で、ある時ですね、一人で食べるといいですね、気持ちいいですね、全部僕のものだですね、食べるというのも嬉しいし楽しいんだけれども、ちょっとなんかやっぱり寂しいというか、なんかちょっと失楽園と言いましょうかね、なんかこう罪の匂いみたいなものをそこに感じるのではないでしょうか。愛というものはそこではないです。愛というのは、ああ楽しいな、嬉しいな、これをあの人にもこの人にもこう分かってほしいし、分け与えたいし、味わってほしいと思うのが愛ですね。神様は愛のお方ですから、その愛を広げようとして世界を作られ、人間を作られ、ですから私たち人間はこの愛に生きるように、神様の愛に生きるように招かれているんです。私たちは神様に愛されるために、神様の愛を味わうためにこの世に生まれてきたのであります。で、神様に愛されている、全てを許され受け入れられている、私たちの悪いところとか汚れたところはみんなイエス様が十字架にかかって責任を負ってくださって、私たちは全て許されているし、全て清められているのであります。もう生まれた瞬間の赤ちゃんが全く悪いことをしていない、まあ、それから悪いことをするんですけれどもね、けれども生まれた瞬間は何もしてない、もうその赤ちゃんのように清いものとして神様は私たちを見てくださっています。愛してくださっています。許してくださっています。そして今度は私たちがその愛を実践するということ、初代の教会の人たちはこのような形で実践してきました。私たちの教会も神様に愛され、まあ、この日本の教会も愛されていた。昔宣教師の方々がアメリカですね、日本のためにというたくさんの献金をしてくださったんです。まあ、私がいた出雲の教会、この教会堂を建てられる時はアメリカの献金で一番最初の会堂は建ったんですね。日本のナザレンの教会でたくさんアメリカの教会の献金によって教会が建ったというところがありますよね。そういう方々が愛してくださって、この愛を実践してくださっているのであります。で、今回私たちもこの教会創立70周年にあたってその愛を行いたいということで、アフリカのコンゴの教会に、献金をしようと、いうことを決めました。この前総会で皆さん了解をしてくださり、もうすでにそのお金も送金されているということですね。このフードフォーザハングリーの FHI のですね、働きを通して、今日理事長先生が来てくださっていますけれども、アフリカの教会、コンゴの教会で子どもたちがたくさん来ているそうですけれども、建物がなくて野外で、また木の下で聖書の勉強をしているということです。で、なんとかこの建物があって、そこで、聖書を勉強して神様を信じて、まあ、そういう子どもたちがまた世界に神様を伝える人になってほしいなと思って、そういう建物を建てたいというプロジェクトがあるそうなんですね。で、ぜひ、それに、私たちのこの70周年の感謝を込めてですね、お送りしたいなと思っています。で、約3000ドルぐらいですね、日本円に直すと30万円とちょっとぐらいです。それでうちが建って、子どもたちがそのように神様のことを 勉強するようになったら、それはとても素晴らしいんじゃないかなと思うんですね。私たちの教会喜んでそれを捧げたいなと思います。そのようにこの愛を実践する人、愛を実践する教会であるということを嬉しい思います。私たちの教会は愛をたくさん受けてきました。またいろんなこの先輩の、先生方から愛を受けてきる。今度は私たちがその愛を実践する、愛の生きる教会になるのであります。第3番目ですね、愛が実る人。この47節、素晴らしいですね。神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。神様を賛美して喜んでお互いに助け合って生きている。46節にですね、家ごとに集まってパンを先とありますけど、このパンを先というのは生産式ですね。ここで礼拝をしているということです。喜んで神様を賛美し、お互いに助け合い、こう生きている麗しい姿を周りの人が見てですね、ああ、あの人たちいいなって思った。そしてぜひ仲間に加えてほしいという人が現れてですね、救われる人を日々仲間に加えてくださったということですね。これは嬉しいことですね。私たちの教会も日々新しい仲間が加わって、洗礼を受けて、くださったらどんなにいいかなと、思うんです。まあ、今回洗礼式を行う予定だったんですね。中学生 の中島玄太君と豊田和志君がこう洗礼を受けるという予定だったんですけれども、残念ながらこの玄太君がちょっと病気に発作が起こってですね、今入院されているんです。ですが残念ながらその洗礼式はちょっと延期ということになって、また機会を見つけて一番良い時にしたいなと思っているんですけれども、本当に洗礼を受ける、そしてイエス様を信じてこれから一緒に生きていくという人が与えられるのは嬉しいですね。私たちはそれを願っています。そしてこの愛の働きをしていきたいなと思います。まあ、だけれどもなかなかうまくいきませんよね。親切にしてあげてもですね、この誤解されたり、いや何か下心があるんじゃないかなとかね、思われたり疑われたりですね、なかなかこううまくいかない場合がありますけれども、この善を行うことに海疲れてはならないとありますよね。もう諦めないで、やっぱり良いことをですね、愛を行い続け、生き続けること大切です。そのことを私一つ体験したことがあるんですけれども、ちょっとまあこう仲違いというか、なんかちょっとしたことで疎遠になっていた友達って言いましょうか、まあ知り合いの人がいたんです。昔でこう会っても知らんふりするって言いましょうかね、なんとかしないといけないかなと思っていたんです。でこう思い切ってですね、勇気出して話しかけるの勇気いりますよね。勇気を出してこう話しかけたら、なんかすごいそっけないというかね、冷たいというか、何を今更みたいなね、この態度をされてですね、ちょっと怒った、ね、せっかく手を差し伸べてあげたのに勇気出していったのに、ね、もういいとかで思ってしまったんですね。しばらくしたらですね、もうあの人関係ないなと思ってたら、その人が急に優しくなってですね、話しかけるようになったんですよ。私ね、びっくりしてですね、なんでと思ったんですね。なんでこの人こんなニコニコしているんだって分からなくてですね、つい冷たくしてしまったんですよ。私がですよね、混乱してしまったと、びっくりしてしまって、でその時思ったんです、あ、 そうか、あの時私が思い切って勇気を出してやったのに、あの人があんなに冷たくしたのはきっと分からなかったとか混乱したとかね、だったんじゃないかな。だから、あの人本当はいい人なんだと思ってくれて、また声をかけてくれたんじゃないかな。だから私がすることは、その時に冷たくされてもですね、こう諦めないでですね、もっとこう話しかけて親切にすると、今度は心構えができていますからね、それに対するいい応答をしてくれたんじゃないかなって思うんですね。ですから、こう嫌な思いをされた、こう顔をされたりということがあったかもしれません。でもそれにもかかわらず愛を行うことです。これは神様もしてくださっていることです。私たち一人一人にいいことをたくさんしてくださっているんですけど、私たちはそれが神様から来ていることを知らないし、もう神様を無視して自分勝手に生きてきた人間です。けれども神様は私たちを見捨てないで、それでも私たちを愛し続け、いいことをし続けてくださっているお方ですね。私たちもその愛を受けているのですから、もう諦めないで、投げ出さないで、人々を愛して許して、良いことをしていきたいと思います。そして必ず神様は素晴らしい実を与えてくださる、信じたいと思います。70年間神様が私たちの教会を祝福し用いてくださいました。これからも必ずこの教会を用いて素晴らしいことを神様がしてくださる、信じたいと思いますし、神様は私たちを用いてくださいと言って献身をしたいと思います。お祈りをいたします。神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つにされたのである。神様、本当にあなたは素晴らしいお方であります。愛深いお方であります。こんなに罪深い、こんなに汚れている、こんなにわがままな自分勝手な私たちでありましたけれども、諦めず投げ出さず良い技をしてくださいました。そしてイエス・キリストの十字架と復活の技を通して、全ての罪を完全に許し、全く生まれたばかりの清い赤ちゃんのように私たちを清めてくださいました。そしてあなたの愛によって満たし、愛を生きるようにと私たちを用いて、あなたの愛をこの世界に満たそうとしておられることを感謝をいたします。70年間あなたが用いてくださいました。ありがとうございます。足らないところもたくさんあったと思いますけれども、それでも私たちの教会を見捨てず用いてくださいました。ありがとうございます。これからも今度80周年を目指して前進をし、あなたの愛を生き、あなたの福音を述べ伝え、この地域の方々を祝福して行きたいと思います。私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。また、今後の教会に献金ができるということを本当に嬉しく思います。どうかその教会を豊かに祝福してください。信徒の方々一人一人、またお友達を一人お一人をあなたが恵んでくださるようにお願いをいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。